皆さん、こんにちは。
こんにちは。
チャンネル正論です。本日は、美術さんにおいでいただいてですね、
はい、
参院政治倫理審査会、行われている最中に、はい、ちょっと抜けてきてもらいましたけども、
はい、
世耕前参院幹事長、
はい、
いかがですか、今。
まあ、全部、正直言うと聞き終わる前にここに今立ってるんですけれども、
はい、
これまでの、今、蓮舫さんの、まあ、途中ぐらいで今抜け出してきましたけども、
はい、
様子を見てて、うん、やっぱり僕が聞いても首をかしげる、うん、説明が、非常に多いなと思うんですよね。まあちょっと振り返ると、まあ要は安倍さんが、うんうん、幹部を辞めると言ったのに、うん、亡くなられた後に始まる経緯、うん、これがどうだったのかっていうのは衆院の政倫審の時から、うん、課題だったと思うんですけれども、ね、まあそれについて世耕さんは、うん、まあ、8月5日にまあ幹部が集まって、
うん、
まあその世耕さんもいる中で塩谷さんとか下村さんとか、うん、いる中で話をした時に。うん、まあ、その、例えばその、個人の派閥のパーティーに、うん、のパーティー券を清和会がまあ買ったりとか、うん、まあ、いろんな方法でやることはあるだろうという話をしてたけれども、決まらなかったと、
うん。
でもその後、8月の下旬に高木さんに事務総長が移るんですけれども、うん、その時には、まあ、松本さんと事務総局長の方から、まあ、幹部を、うん、現金で戻すという話が、うん、まあ、向こうから伝えられたような、うんうん、ニュアンスをしてて、なんでその間にそういうふうに決まったのか、うん、私の方が知りたいぐらいだって言ってたんですけども、うん、まあ率直に見て、
うん、
それ知らないってことが あるのかなっていうか、うん、こんな何千万もするようなですね、うん、まあ一回限りで、うん、そんなのをこう、例えば事務局長一人が決めたりとか、うん、まあ普通の職員ですからね。あと他のものに関しても、うん、まあ関わってる人が、一切知らないまま、
うん、
そんな膨大なお金になるなんて、ちょっとね、にわかに信じがたいっていうのが率直な感想ですよね。
そうですね。僕も、不思議に思ったのはですね、世耕さん、ご自身の政治資金、収支報告書、
はい、
これはまあ外部 の監査を入れて、
うん、
非常に厳格にやったとおっしゃってるんですけども、
うん、
今回問題になってる還付金、いわゆるキックバックについては、現金で渡されたから、母外だと、それでも外だということでですね、現金が事務所にまああると、これ、収入だと、この今回おっしゃったのは、まあ、1542万ですね、全体で、5年間でね。この現金があるのは、事務所に置いてあるのは知らなかったと。普通、ちょっと考えづらいないですか？
その1500万円もするようなお金が現金でどさっと事務所にあって、う
ん、まあ毎年1年間じゃないですけどね、5年間ではありますけどね。
いやーでもですね、うん、普通ごく一般的で言うとですよ、
はい、
まあ秘書の人がですね、多少のいろんなものはあるかもしれないですけども、うん、大きなお金のマスクじゃ、まして1000万も総額で超えるようなお金のありか、うん、まあ事務所にあるっていうのをですね、うん、知らない、もしくはその議員に言わないなんてことは普通考えられないですけどもね。
まあ、世耕さん非常に豆な方で、非常にまあ細かいとこにもよく気がつく方なんですけどね。
うん、
その方の下にいる市長さんが、そのことを言わないっていうのは、ちょっと考えづらいです
ね。そうですよね。で、しかも世耕さんっていうのは、まあ、厳格にいろいろ、まあ、その秘書なんかも優秀な方が多くてですね。
うんうん、そう。
一生懸命やっぱり細かく、うん、きっちり会計もしたりとか、
う
ん、僕はするような印象があるんですけれども、ね、うん、逆に言うとそういう人がですね、一切何も上司にそれだけのお金を伝えずにですね、うん、いて、あ、実はそんなお金があったのか、僕もびっくりしたなんてことがですね、うんうん、ここ掘れワンワンの、ね、犬じゃないんですから、
うん、
ちょっとね、やっぱりにわかに信じがたいですよね。
ねえ。だから二階幹事長、前、幹事長がね、知らないっていうのはそうかもしれないけど、う
ん、まあ、ちょっとご年齢的な部分も含めてね。
そういうのがあるかもしれないけど、世耕さんに限ってそれはないなっていう印象はありますよね。
だと思いますよね。う
ん、まあ、水井さん、今日のね、政倫審を終えて、はい、まあ、近く、下村さんが、ご自身が喋りたいと、はい、いうことなんです。
これ実は永田町の中でですね、うん、これ何が出てくるんだろうっていうので、
なるほど、
かなりこう、注目っていうか、うん、関心がやっぱり集まってますよね。う
ん、つまり森元総理との関係ですか？
はっきり言うとそうですよね。そこでドカンとしたことを何か言うのではないかと。
うんうん、
やっぱりこう、真偽はわかりませんけれども、
はい、
下村さんが清和会のまあ会長になりたいっていうことで、うん、森さんのところに 行った、うん、その時の経緯なんかが、うん、まあいろいろ森さん側から、
はい、
まあ言及があったりしてですね、
うん、お金を持てたってことです、
ね、まあそうですね。でそこをめぐってやっぱりかなり、うん、島村さんがまあもう訴訟まで起こすぐらいのですね、うん、こともやってたりしますし、うん、もう一歩言うと五人衆っていうか、うんうん、ああいうところから島村さんはやっぱり村八分されてたところもあるんですよね。
う
ん、
そうですね。そうですね。
だからやっぱりそれに対する恨みもあるとは思う。うんうん、で関して下村さんは整理士に出て公開で話すんだと。
う
ん、
そうそうそう。
で、それをですね、うん、まあ、自民党の国会対策とかそういうところに伝えるだけじゃなくて、うん、我々の面前でも、はっきり俺は出ろ、出たいと言ってるんだと、うん。で、これを潰さないような、策までしてるんですよ。うん、ということは、やっぱり何か、こう、ドカンとしたことを言うんではないか。まあ、これがいいか悪いか別にしてですね。
なるほどね。
まあ、ちょっと関心が非常に高まってますけれどもね。
なるほどね。じゃあ、その、岸田総理はですね、はい、まあ、一連の政倫審の受けて、
うん、
その、清和会と、その、止水会ですね、
はい、
の、まあ、二階派です、うん。安倍派と二階派の幹部の処分を行うと。
そうですね。
いうふうに言われてますよね。
そうですね。
それを、いつですか？いつ？
まあ、これはですね、4月の28日に、はい、国会の、うん、衆院の3つの補欠選挙がありますね。
はい。
やっぱりこれうやむやにしたまま、うん、これに、向かっていくと、うん、まあ自民党として、まあ今でさえ厳しいですけれども、うん、大変なことになるということで、うん、まあ、投開票前、まあもう一歩言うと告示の前にですね、うん、なるべくならやれたらいいなという感じで、進んでるようですけれども ね、うんうん、
ね。はい、
うん。
で、まあ、どうせ甘いだろうと。
うん、そうですね。
言われているから、
はい、
厳罰にすると厳しくしないといけないというふうにご本人は言ってるわけですね。
そうですね。
まあ、周辺にね。
はい。まあ、五人衆の人たちとか、うん、まあ、そういうとこからするとですね、うん、まあ、捜査も不起訴になったと、
うん、
で、収支報告書も訂正したと、
はい、
まあ、さらに言うと自分たちの役職も辞めたんだと、うん、まあ、閣僚とか、うん、党の三役とかですね。はい、で、道義的な責任も取っているので、うんうん、これ以上何をするんだとは言われてるんですけれども、うんうん、まあ、党のですね、まあ、よくこれはまあ、茂木さんがちょっと言いますけども、うんうん、昔銀座三兄弟って言って、
はい、
ちょっとコロナの期間中に銀座の場、うん、うん、飲み屋に行って、で、離島勧告か。
そうです
ね。こういうものを受けたという人たちが、やっぱりいますので、うん、これに比べると少なくともそれ以上っていう話がやっぱりありますし、うん、まあ、党員資格停止とかですね、その一個前の、うんうん、それぐらいだと、到底世の中の人は、うん、納得しないだろうと、
うん、
そういう話を、まあ、官邸側からもちょっとやっぱり聞こえてきますし、うんうん、まあ、ちょっと厳罰で臨むんではないかというような話はありますよね。うん、
なるほどね。
うん、
そうするとですね、まあ、一番覚えない除名なんですけど、これはまあ、はい、除名と離党勧告は、なかなか、非常に重い、
ね。重いですよね、離党勧告は。うん、まあ次で。
だって次の立候補するときにね、公認がもらえない。
公認しないということですもんね。まあ自民党の中ではですね、
うん、
まあ離党をして、
うん、
で、次の選挙で、まあ自民党は立てないから。
なるほど。
無所属で、うん、そこで勝ち上がってくれば、
はい、
みそぎが済むんだと、
うん。
最低限それぐらいはやれよという声は、やっぱり多いんですよね。
なるほどね。というかね、もっと早く自分たちから言ってくれよというのはないですか？その、塩野さんとか今、高木さん、
うん、
今、そのラインとしてはこのお二人ですよね。
そうですよね。
でも自分たちはなんか、決定に関わってないし、みたいな、なんかそんなような印象を受けますけどね。
そうですよね。うん、塩野さんが一番まあ、座長であったということもあるんですけれども、うんうん、党の執行部の方はですね、
はい、
塩野さんに対しては、うん、まあ僕だったら、離党するなと。うん、で、自分でもう一回みそぎをしながら帰ってくるなっていうような話を、うん、してるようですけれどもね、うん。で、これ萩生田さんにもちょっと一部したっていうような情報はあるんですけれども、うん、少しずつ。なんとか自主的に自分の方から身を引いてほしいというのが、うん、執行部の気持ちだとは思うんですけどもね。
なるほどね。
ただでもこう、びっくりするぐらい、ここに至るまで粘り腰がやっぱりありますよね。
うんうん、
なので自分たちはこれ以上、罰を受けなきゃいけないんだというような、うん、気持ちっていうか、それが、まあ、執行部の方には露骨にこう伝わってきてるような感じは少しありますよね。
あ、なるほどね。うん、まあ、萩生田さんなんか一切これには関わってないっていうところはご本人もあるんじゃないですか。
うんうん、
その事務総長でもないし、
うんそうです
ね、この協議には一切彼の名前出てきてないですよね。
参加もしてないみたいな、ね。
参加してないですね。
まあ言われ
て。ノルマだけ言われて、なんか、ノルマ果たしたら、 非難されるっていうのは、うん、割に、あのね、腑に落ちないっていうところ
が。この一緒くたにこうされるっていうことがですね、うん、そこら辺はちょっと分けながら
どういうふうにそれは岸田総理が分けていくのかっていうところですよね。
難しいですよね。うん、だからこれは政倫審に誰を出席させるかっていう基準にもなると思うんですけれども。なるほど、ね。なるほど。
じゃあ政倫審に出席した人の顔を見てみると、それが、まあ、今後の処分に
影響する。そうですよね。あの事務総長をやっていたとか。なるほど。まあ、周年さんは座長であったとか。うん、座長であったと、ええ。さらに言うと、まあ、今度、党大会の時にですね、うん、まあ、新しい自民党が、何かこういう問題が起きた時に、対処するっていう処分の内容をやっぱり決めるんですけれども、うん、まあ、会計責任者が立件されたりとか、うんうん、まあ、そういう時には離党勧告とか、有罪になった時には、まあ、除名も含めて厳しいことを、執行部が言えるというようなものもやれるので、はい、うん、まあ、それにちょっと準じた措置というか、うん、これは適用は今回はされないんですけれども、どまあ、次の機会からということだろうけれども、うん、まあ、それに限りなく近いような処分をやりたいというふうに、うん、まあ、特に岸田さん周りなんかは思ってるみたいですけれどもね。
う
ん、
でもこれってダブルスタンダードで、じゃあ二階派で言うと、二階、会長は呼んでないんですよね。
まあそうですよね。
ですよね。うん、で、二階さんどうするんだっていう話。
まあそこにも行きますしね。これをまたさらに突き詰めて言うと、うん、まあ岸田派の会計責任者も、略式で、もう罰金払っちゃってますからね。うんうん、そうすると、うん、じゃあ、そこの上の、まあ、うん、せめて事務総長とか、はい、まあさらに言うと会長は岸田さんですからね。
そうですね。
まあこういう人なんかをどうするんだっていう話にもやっぱり発展していきますからね。うんうん、で、こっちを押せばこっちが引くみたいな形で、はいはい、かなりこう、うん、ぐちゃぐちゃっていう機能不全みたいな形になってると思うんですよね。うん、一個だけ言いたいのは、こういう惨状をですね、うんうん、やっぱりみんなもう切なく思ってるのは、やっぱり自民党の中堅以下ぐらいのやっぱり議員ですよ。みんなもう上の方の人たちは何をやってるんだと、うん、結構こう自分の選挙区とかでもですね、ビラ受け取ってもらえなかったりとか。
相当厳しいですね。
相当厳しいというような、のも浴びてますからね、うんうん。衆院議員の任期が切れるまでもう2年ないわけですから、うんうん、皆さんやっぱり焦りがかなり出てきてると思いますよね。
う
ん、
でももっと僕ね、彼は声出すべきだと思う。30年前の政治改革の時僕取材しましたけど、うんうん、やっぱ若手はもっと声出してましたよ。
そうです。
声出さすぎ。
ちょっとそうですね、うん。それはやっぱり感じますよね。ねなんていうか、こう、サラリーマン、
そう
というか、うん、批判はするけれども、うん、自分たちで、例えば辞任要求を突きつけるとか、
うん、はい、そうです、
ね。なんか責任取れとか、うん、固まって言ってみるとか、うん、そういう動きは全くなくて、うん、まあ、平社員みたいな感じで、
そうです、
ね。小手先の文句は言うけれども、こう、うねりみたいなものは、やっぱり感じないですよね。
そうなんですよ。今の自民党に、ね、エネルギーを感じないよね。そういったものの。
そうですね。
というところが非常に深刻で、岸田さんがなんか突出してね、うん、やってれてっていうような。
そうですよね。で、岸田さんだけがこう、党のいろんな、うん、根回しなんか何もしないで、うん、突然自分でドーンと派閥辞めるとか、はい、ドーンと政倫審出るとか、そういうことをこう、うん、まあ、打ち出して、うん、周りの人たちが、それの恨み節を漏らしながらも、うん、しぶしぶその意向にこう従って、
そうですね、
みんながみんな互いを批判し合って、うん、バラバラバラっていう感じが今の自民党っていう感じじゃないですかね。うんうん、
だから僕、岸田総理が重い処分を仮にできたとしても、
うん、
これで支持率回復っていうふうにはなかなか繋がらないと思うんですよ、
ね。いやなかなか厳しいと思いますけれどもね、うんうん、みんなでチーム力とか結束力がなかなかこう出てきてないところでもありますし、うん、こうなってくると党全体でなんかすごいことをやるとか、うん、信頼回復できるようななんか政策やるとか、うん、そういう力もやっぱり生まれてこない
ですね。そうですね。
だからやっぱりこう三補選、うん、なんか結構岸田政権の、うん、まあ行方も占うような大事な選挙だと思うんですけども、うん、この処分でやったとしても、うん、まあなかなか、うん、そんなに簡単にはいかないですよね。
そうでしょうね。
うん、だから4月とか、はい、まあ5月とか、うん、結構どんな政局の山が来るんだろうと、
なるほど。
ちょっと少し思いますけどね。
なるほど。はい。わ、うん、かりました。じゃあ、水内さんに引き続きですね。はい、また、政局の展開について解説してもらいます。
はい。
月刊正論4月号、政治を悪魔化していいのかと。
そうですね。
いうこと。あと、北朝鮮の情勢、うん。非常にですね、日朝の首脳会談の行方も注目されます。う
ん、はい。
もしとらに備えよ、ということですね。ぜひ、お読みください、うん。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
昭和20年の中国大陸。終戦後の日本人引き上げは混乱を極めました。ある子供は親とはぐれ中国人に拾われ育てられました。昭和28年3月、残留日本人の帰国事業がようやく開始されます。それは終わることのない期待と失望、喜びと諦めの始まりでした。 産経ポッドキャスト戦後史開封中国残留日本人、概要欄のリンクまたはポッドキャストアプリで検索を。